한 주간에 하나씩 우리 지금 7대 여정을 가는 것을 보겠습니다.
사실 1주간에 1도 7대의 여정, 그 여정을 見ていきたいなと思っています.
10가지 비밀 이 부분을 핵심에서 세밀하게 좀 풀어보려고 합니다.
네, その10の奥義 この部分を核心メッセージを通して詳細に見ていきたいなと思っています. まず今日は全体的な部分においてお話をさせていただきます。 第2テモテです。4章1から5節です。
전도자가 되라 그렇게 말씀하셨습니다.
テモテに対して伝道者になりなさいというふうに語られました。 時が叶っても叶わなくてもっていうことであります。
여러분이 이번 주간에는
さて今週皆さんは
실제로 나에게 기도의 비밀 어떻게 누리고 있는가를
実際的に私は祈りの奥義をどのように味わっているのかということを確認していかなければなりません。
기도의 비밀을 모든 사람이 다 다를 수 있습니다.
祈りの奥義っていうのは人それぞれ各々異なるかもしれません。
말씀에 맞도록 내 기도의 비밀을 누릴 수 있는 걸 찾아내야 되겠죠.
しかし御言葉に合うようにその祈りの奥義をそれを見つけていかなければなりません。
이 축복을 누리는 거죠.
祈りはもちろんのこと神に捧げることなのでこのミザの祝福を味わうことになります。
이 축복을 누리는 약간의 집중의 비밀이 있어야 된다.
するとミザの祝福を味わう若干のこの集中の奥義がなければならないというふうに思います。
막 금식하고 방언을 하면서 기도를 집중했죠.
昔ある教団におきましては断食をしたり、または異言を語ったりということで集中したということがあります。 もちろん悪くはありません。
성경은 특별한 경우지 24는 불가능합니다.
しかし私が見た聖書を見ますと、やっぱりそのような断食やそのような異言を語るというのは特別な場合は可能であって、24時は不可能だということであります。
그러나 24는 불가능합니다.
また山の祈り、それは悪くもありません。 イエス様も山に行って教えられましたが、しかし24時山を登るということは難しいです。 24時も難しいのはもちろんのこと、毎日山に行って祈るということは不可能です。 なので、どのように御座の祝福を味わうか、自分なりの集中のポイントを見つけていただきたいと思います。
祈りの奥義を味わうということはマフトの平安とマフトの力を味わえるような状態でなければなりません。しかしこのマフトの平安と力がなければやっぱりいろいろな難しい問題に対して解決することは大変になります。ちょっと잘못된걸보면사랑으로얘기할수없참지를못하는것도하나의
例えばある人は教会である間違い事を見てしまった時には、それは愛を持って、それをまた見て、こうすることなく我慢することができない。家族の中で誰かが間違いをすると、それを憤ってしまって我慢することができない。それは人柄が悪いとか信仰が薄いとかそういう次元ではなく、自分自身がそういう部分が弱いわけです。
あと生まれつきも、せっかちな人、焦りがたそういう人たちがいます。また反対にすごく遅い人、すごく遅い人がいたりします。いろんなタイプの人たちがいます。なので、よし悪しっていうことで、これを区別してお話をすることは難しいです。しかし、ミザの力を味わうための集中、この奥義はなければなりません。なぜなら、
私たちには3つの理由があるからです。まず私っていう理由があります。私に起きている問題など、一番、括弧一番はこの貧しい問題。
力가
탁상 아래 바인데스가 力가 나이 그는 무너
이런 부분들이 첫 번째로 차지합니다.
고유 부분의 문제가 역시 가장 최초에 심해てくる 문제의 것だと思います.
뭐 환경 이런
부분. 그리고 今度は 환경적인 부분이 있습니다. 환경, 마지사, 무너, 환경. 고유 부분이
이런 부분들이
저를 굉장히 그 取り巻く 문제となります.
눈에 안 보이게
全て目に見えない問題なんですが、とても私を難しくさせる問題となる。しかしながら、この祈りの奥義があるということは、これらの問題も違った次元で見えるわけです。そして2番目の私たちの障害物は何か。2番は教会です。ひょっとすると教会が自分の中で障害物になってしまうかもしれません。どうしてなんでしょうか。
いろんな人が集まっているので理解をしなければいけない。
教会はいろいろな人々の集まる場所なので、やっぱり理解じゃなく今度は誤解してしまう場合があります。例えば素晴らしい人がこの教会にいると、あ、いい教会だっていうふうにみんな言います。でも良くない人がいると、良くない教会だっていうふうにしてしまうのです。それが全部誤解です。教会はいろんな種類の人たちが集まるところであるということを理解しなければなりません。ある意味良くない人たちが、自分の基準で良くない人たちがたくさんいるところがいい教会かもしれません。また試み、教会の中で試みにあってしまう場合もあったりします。ひょっとするとそうなってしまうのです。また自分で戦おうというふうにそうやって挑んだわけでもないのに分裂してしまったりということがあったりします。もちろんこれらの問題は全て通り過ぎていく問題ではあるんですが、しかしその間にいる私が祈りがわからないと自分でやっぱり大変になります。また自分で苦しみを受けたから神様の計画が成し遂げられないわけではありませんが、必要じゃない不必要な苦労をするわけです。では3番目の私たちの障害物は何か。人です。人、やっぱり誰が何と言っても人が、これがまた障害物になるのです。
人
っていうのは教会の中にも外にも家に帰っても人はいます。この人っていうのも、この人も私と同じように3つの理由があるわけです。過去があり、現在があり、未来があります。過去、現在、未来と人によってこれらの試みや大変な目に遭うことがたくさんあります。じゃあこれらが私たちの現実となります。ここで私たちが祈りがわからなければ、多くの事柄が問題や悩みになってしまいます。では祈りを知るっていうことは、この貧しさの横には原因を発見することになります。原因を発見する、そうすると大きな大きな祝福になります。原因を知ることによって、この内容が土台になるからです。貧しい家の中で育てられたレムナントが、だから貧しかったんだっていうふうに悟ると、それが大きな土台になります。あと自分で全てが成し遂げられればいいんですが、やっぱりできない、無能です、力がない。でこれは実はこの無能っていうのは、すぐに無能になったわけではなく、これは本当に長くなった問題です。長くなったもの。で環境だから、この環境がやっぱり葛藤になります。じゃあ祈りを発見した時には、これらを一言で、一つの単語でまとめることができます。それは何か。Nobody です。なるほど、神様は私を Nobody へと導いておられるんだっていうこと。そしてまた神様は Nobody からスタートしなさいっていうふうにおっしゃってるんだっていうことが答えになります。すると、もう全然違ったスタートを切ることができるのです。どういう結果をもたらすのでしょうか。私があなたと共にいる、神の目標はそれです。あれこれ必要かもしれないが、違う、私があなたと共にいる。 この地上のものは必要であるか、違う、私は上のものを通してあなたに働きかけるということであります。これらの祈り、こういう祈りは皆様が味わえるようにしなければなりません。いつもお話をしましたけれども、ノバディがエブリバディになっていきます。皆様一人によって多くの人々が生かされるっていうことです。なのでイエス様は言われました。祈り以外にはこういうことはありえないと言われました。では祈っていきますと、教会内に誤解、試み、分裂などあるが、実はこれがこれで終わるわけではない。では祈りを知るっていうことは、祈りを知るっていうことは、2番の部分は、ミザの模型、つまりミザの祝福の模型が教会であるということです。教会はミザの模型です。なので礼拝に皆様が心を止めて、心をそこに置くことができます。
牧師님들도그래야됩니다。여러분이설교준비하고할때요
で、僕先生方も説教をこう用意されるときに、ただで用意するのではなく、これ最高の恵みの時間だっていうふうに、で、これを伝達する時間が最高の時間だっていうふうに思って伝達していただければ良いと思います。
오늘밤에는몇시간기도해야될내용이뭔거니까정말하나님이원하시는게뭘까。
そして説教を皆さん終えたならば、本当にその説教の内容を用意されたならば、今夜は何時間も本当に神が願われることは何か、神様が伝えようとすること、そしてこの信徒さんたちが必ず何を聞くべきかということについて祈りながら答えを見つけなければなりません。すると神様は目に見えないところで見働きをされるということです。するとその御言葉は成就されます。御言葉は成就されるので、みんながその御言葉についてくるしかありません。人についてくるのではなく、その御言葉についてくるのです。ではこの祝福の日が今日のこのような確信のこの礼拝であり、また明日の日曜礼拝であります。地球上毎日毎週欠かさず伝道者がこのように集うってことは簡単なことではありません。では3番、人、過去、現在、未来におきまして本当に祈っていきますと一つの答えが出てくる。それはどんな答えでしょうか。
진짜로기도하는사람은이축복을보면사람볼때사람은과거현재미래다있잖아요。
本当の祈りの人が人を見るときには、その人は過去、現在、未来を持っています。
同時생각할수없는게하나나옵니다。
祈ると到底考えてもなかったことが出てきます。それは配慮が出てきます。 100% 配慮が出てきます。これが何か譲ったり奪われているような気がしますか。違います。配慮です。あの人のために配慮してあげる。全部配慮すると、じゃあ残ってる私は何ですかっていうふうになるかもしれませんが、違います。その 100% の配慮はそれで終わるわけなく、次に重要なことが見えてきます。
진짜본인잘못한사람그사람그사람입장에서계속기도하면요굉장한게보여요。
私の場合、祈りの部分っていうのは、相手が本当に大きな過ちを犯した、でもその人を置いてずっと祈ると、また違ったことが見えてきます。例えばこの人も思いやりを、この人にも思いやりを、全てを配慮したのに、じゃあ私は何ですかっていうふうにそう思うのは未信者の考え方です。
제가이여섯교회를통하고일곱번째교회가저영도그말할게아닙니까。
私が副教育者6つの教会で副教育者生活をした7番目の教会が今の영도인마늘教会、これで主任牧師として来ました。
그보면서그입장을충분히이해하는시간을가지세요。
で、6つの教会を通して本当にその相手の立場を十分に理解する時間を設けることができたっていうふうに思います。で、結論的に何が言いたいかって言いますと、私が配慮した、気配りをしたから相手がじゃあ良くなるのか、そうではありません。そういう人は治るわけじゃない、治るわけではないんですが、重要なポイントがある。
御
言葉は成就され、私はその答えの中にいることになります。なので、うまくいかない、これもあれも大変ですという方いらっしゃると思います。しかし神様は皆様にそれはできないっていうふうにおっしゃったわけじゃありません。本当の奥義を所有してほしいと神はおっしゃっています。 では、どんな奥義なんでしょうか。なぜ祈りの奥義を私たちに与えられたのでしょうか。では一つ目です。本論奥義1番では1番が奥義なら2番はまた10の奥義がある。10の奥義がある。そして3番目は3番目は実を結ぶ奥義があるのです。実を結ぶ奥義。じゃあこういうことから祈りは全てだとそう言えます。今日明日皆さんが平安の中で礼拝を捧げ祈りの奥義を味わってください。これらを見つけることが祈りの基準、祈りの奥義です。例えば病気をされている方は早く治そうではなく十分に祈りの奥義を味わっていただきたいと思います。それを味わうことが奥義です。さて祈りの奥義を十分に味わうと一番最初に来るものがあります。皆様がどれほど貴重な方々であるかということが分かります。絶対が出てくる。絶対やってもいい、やらなくてもいいではありません。それは絶対やってもやらなくても選択できるのは趣味です。趣味はやってもやらなくてもいいんです。皆さんは絶対教会に行くことが趣味であるなら行かなくてもいいわけです。なぜ私たちが献金しますか。やってもやらなくてもいいことなら献金はなぜしますか。皆さんが祈りの奥義を味わうことでまず1番絶対を見つけることができる。この絶対というのはすごく焦って、そういうふうにやる必要はありません。平安な中で皆さんが自然に見つけていただきたいと思います。じゃあ絶対その1番です。主権、主権です。これは神様の絶対主権を味わうことであります。私たちの目の前にたとえ命があっても死があってもどちらでも構いません。神様のご絶対主権を味わうという言葉は何か。神は創造主であるために私たちの自由でコントロールできる方ではありません。だから味わうしかないのです。神の絶対主権ですから。これを知らない人たちは自分が絶対なんです。自分が絶対、もちろん理解できます。韓国はいろいろと政治的にまだまだ戦いの連続ではないかというふうに思います。もちろん理解できます。なぜなら彼らは神様の絶対主権を信じていないためにそう戦うことが答えだと思っているから戦うわけです。発達しなく戦うのも一つの発展になるかもしれません。お互いが苦しいだけであって、どうせ悪い人たちがたくさん集まると戦いはあるしかありません。泥棒同士集まると互いに牽制しながらいろいろと気にするしかありません。答えはそれしかないので、みんな泥棒が集まってるなら互いにもう目を睨み合いながらもう盗まれないようにまた狙おうとしてるわけです。道はそれしかない。しかし本当に神様を信じる者は神の絶対主権を信じます。では神様の絶対主権を味わって信じる者の次に出てくること、それは計画です。こちらも絶対計画です。この神の絶対計画は永遠なものです。途中でなくなるというものではなく永遠なものです。今日も明日も祈りの中でメッセージを聞かなければなりません。本当に全然違います。例えば今日明日散歩をしてみてください。ただで歩くと何の意味がありません。そうだと思いませんか。すべての自然と神様と私、こんなに美しい木が存在する理由、それらを一つ一つ味わいながら登山をしたり散歩をすると大きな恵みの時間になります。で、私にとっての集中はやっぱり科学的にも証明されたが20時できる集中。一般の人たちは多分よく理解できないと思います。
다른사람하고좀다릅니다다른사람들은 시간을 정해놓고 하거나 뭐 도장에 가서 하거나 이러잖아요. 저는 근데 안 가요. 24라.
で、やっぱりある人はこうたまにこの集中して時間をかけてこう呼吸をしてるわけですから、まあ時間。
メッセージを할때요、그냥하는거하고、내가、기도하면서말하는거하고는말이달라요。
で、私は24時やっているわけです。で、ちょっと次元が異なる部分だと思うんですが、メッセージをするときにも、この下腹に力を入れてやるのと、ただ何もしない状態で語るのは全然違います。というので呼吸っていうのを24時いつもやってるんですが、これをある程度また集中的にやってしまうと自分に何かのダメージがやっぱり起きるわけです。5回ぐらいダメージを受けたんですが、例えばやりすぎて呼吸を耳にこうウイルスが入ってしまったっていう、そういう部分もあるし、この肘あたりの関節、今度は膝も関節が膝も痛かった時だし、この間選挙大会の時には足首のところがやっぱり痛かったっていう。で、お医者先生にお話をしたら苦笑いをされたんですが、その本人が呼吸についてやっぱり理解がないので、私にはまあ痛風が来たのではないかっていうふうに言われたんですけれども、昨日一昨日私身体検査を行いまして、やっぱり何の問題、まあ、異常なしというふうに結果をいただきましたが、やっぱり皆さんの祈りと人たちの努力がありますが、以前よりもはるかに全ての面においてやっぱり健康的だっていう、そういうデータはもらいました。
で、
祈りの祝福っていうのを私がすごく幸せに感じています。で、一日中こう時間がある場合はもっとこれは呼吸ができるので幸せです。で、この度また身体検査を行いました。で、私は定期検査をこう身体検査なんですが、1泊2日間入院してやるので、で、突然がんだっていう人はそれ突然っていうよりか、いつも定期検査をしていないし、そして適当に検査してるからであります。私は入院して1泊2日間本当にこう詳細に細かく検査を行います。で、私のそのお医者先生もですね、この大学の教授でもありながらお医者先生なんですが、自分の病気を適当にまあ検査したわけです。で、結局自分は医者であるにもかかわらず適当にこう検査をしたので、末期の時に発見しました。がんの末期の時に、で、突然この呼吸によってやりすぎてこうだっていうことをお医者先生がお話をすると全然理解してくれません。で、それくらい一般の人も理解できないと思います。祈りの奥義を味わうっていうことは、すべてのことを味わっていくことになります。これは神様に向かって私を集中させる、これ祈りっていうより一つの状態なんですが、皆さんがまさにこれを見つけてみてください。完全勝利します。なぜなら皆さんすでに救われていますし、すべての祝福がすでに来ているのです。なので集中です。ミザの祝福は上集中で、集中できていないのにできるできないということは実は言える部分ではありません。では神様の絶対計画が出てきたので、次は何か、契約、こちらの契約、絶対契約です。私に絶対契約が与えられるということ、これがプラットフォームになるわけです。絶対契約が私にあるのでプラットフォームになるのです。皆さんが私のために祈る理由は何ですか？絶対契約が来ているからだと思います。それは私についてくるわけではありません。皆さんがリュウアンス牧師につくわけではなく、御言葉についていく。昔宗教改革の時代に ルターだとか、またマルティン・ルターだとか、ジョン・カルバンだとか、その人たちについていったわけではなく、絶対契約が確認できたからついたわけです。また次世代に絶対契約を握ったものが出てくるならば、私たちも一緒にそこについていくので、御言葉についていくということであります。それは成功っていう意味よりも、絶対契約がヨセフに望まれたので、そこにみんなついていくしかありませんでした。プラットフォームですから。 ではこの祝福を皆様がいらっしゃる現場で味わっていただきたいと思います。すると絶対旅程が出てきます。そうです、これが見張り場です。
見張り場、
この見張り場っていうのは自分も生かされ他の人も生かすっていうところ、見張り場、こう見張ってみるところであります。では次に目標です。絶対目標を知るものになります。これは絶対的な神と疎通するアンテナになるわけです。アンテナ、何でもかんでもこのように絶対このようにやっていただきたいと思います。逃してはなりません。なので来週からはこの十の奥義を一つ一つ細かく説明していこうというふうに思っています。するとこの祈りの奥義を持っている者はどこに行っても生き残ることができる。どのような現場においても霊的事実を見る、それを知るようになります。そして隠れた答えは別のところにあるということが分かります。そこでどのような危機の中に置かれても行くことができる。皆様が行くところでは人を生かすことができます。皆さんによって人が生かされるので、この絶対、この主権、この5つの部分重要です。ではここから重要なことは、競争する必要はありません。競争者はいません。見た者同士がライバルであって答えのある人はそれは競争する相手ではありません。そしてその現場に行っても死んだ者が生かされる、再創造の働きが起きます。そしてその後できることはサミットになります。そしてその後は荒れ地に、アラノに、そしてあの捨てられたところに巡礼者として行きます。そこから出てくる10回目の奥義は何か、結局は絶対主権の中に入ります。絶対の中に入る、そして絶対答えを味わうようになります。10の奥義となります。来週からはこの10の奥義の部分を一つずつ細かく説明します。なぜなら皆様の答えになるように細かくほどいて説明します。なので5分で結構です。皆さん5分でも良いですから、皆さん祈りの奥義を味わってください。その5分は、始まりは5分なんですが、その霊的世界が確固たるものとして発展していくので、それが広まっていきます。じゃあ次に最高の道しるべが出ていきます。この絶対っていう言葉は誰も与えることができないと黒板に書きました。誰も与えることができない、なぜなら神様が与えるものであります。誰からでももらえません。誰でも与えることができない、神が与えるものです。この十の奥義、十の奥義っていうのは何でも変えることです。何でも変える予定ですから、皆さん何事も心配する必要ありません。災いも祝福に変えることができます。災いも祝福に変えられる。すごく苦しみを受けたことをヨセフは告白しました。すべての悪を善に変えることができる。じゃあこの実っていうのは何でしょうか。実、この実は誰もできない、誰もわからない道しるべ、誰もわからない道しるべとなります。そこで今日の第二テモテ4章1節に語られました。神の御前でと始まります。神の御前で、
산자와죽은자를심판하실
神の御前で、また生きている人を、死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、つまり全てのことが結論下されている状態です。4章1節、皆様少しでも葛藤ありますか。神の御前でお願いします。 私は配慮っていうので、この配慮っていう勉強したので、なので 100% 弟子の立場で人を探し、相手を理解しようという立場で考えます。大体おかしい人が変な行動をしだすと、あの人はなんであんなことをするんだっていうふうにも考えると思うんですが、そうじゃなく、神様はなぜあの人を私に、そしてなぜあの人はあんなことを言うんだろうっていうふうに相手の立場で、また私がまだまだ悟れていない部分があるので、やっぱり配慮することによってまだまだ悟れていない部分は悟らせてくださるというふうに思っています。神の御前で皆さん立ちましょう。そして2番です。今度は時が良くても悪くても、2節に御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと記録されてあります。なので神の計画の中で、神様の計画の中で、神の計画の中でっていうのはやっぱり御言葉より一番最適なものはありません。御言葉です。御言葉を受けることです。結局いつでも皆さんは実を結ぶコースでなければならないんですが、結論は神の御前です。結論は神の御前で、いくつかの教会が今いろいろな問題があるということも報告を受けましたが、大丈夫です。人前ではなく神の御前でです。神の御前で悔しい思いをしていますか？神の御前でです。間違いを犯した人も人前で嘘をつくと思うんですが、神の御前で、人前に立つと嘘をつくようになります。でも神の御前で、神の御前で、それが生きる道、実を結ぶ道となります。すでに皆さん答えが来ているんです。ですから実を結ぶ日は神の御前で、そして神の計画、御言葉を受ける時です。では3番、すごく重要なことです。時が良くても悪くてもっていうのが4章2節に書いてあるんですが、
正義は
証人は証拠を持っているということです。時が良くても時が悪くても、なぜならこの時っていうのは神の御手にあるものなので、時が良くても悪くても証人は証拠を持っています。例えば私の価値がなかなか発見できない人は、神が一番、神の大きな価値に挑戦してください。神の価値に挑戦。またいつも体調を崩し病気をされている方は、癒しの働きに挑戦してください。それをもう問う問題じゃありません。なぜ私の家またいつもこうやって貧しいんでしょうか。徹底的に一番下にゼロからスタートしてください。そこから上がっていくのです。
내가막천한자리간다이렇게만이해하는데그게아니고철저히기초바닥이뭔가확인하고거기서뛰는겁니다。
ゼロからスタートするっていうことは、一番この底の底、ゼロからスタートするっていうことは、自分がみそばらしい生活にまでやるっていう、そういう意味じゃなくて、本当に泡を全部消して、ビジネス的なら泡を全部消して、本当に正しく始めるっていうことであります。泡を敷いて上がるっていうのは、いつの間にかもう滑るしかありません。ですから、正しく地べたにペタッとゼロからスタートして上がっていくのです。
전도때문에부르셨기때문에멀리있는그전도를한번확인해보시고
皆さんは伝道のために召された方々なので、遠くにある伝道、それを考えていただきたいなと思います。結論です。
結論맺겠습니다。
結論。
그렇다면이게나와요。
するとこちらが出てきます。
구약시대출애굽시대때아주중요할때、
なぜ旧約時代、出エジプトの時代にこの70人っていうものを立てたのでしょうか。70人、それは私もここに入りなさいっていうことです。なぜ70弟子を立てたのでしょうか。行って見つけなさいっていう意味です。今言った内容が事実であるなら、この70の運動をしなければなりません。ではこちらで4つのことを参考にしていただきたいと思います。皆様が悟るその瞬間からシステムが敷かれます。悟るシステム、実は悟る瞬間からシステムが作られるんです。悟る瞬間からシステムが 作られる。これだから悟るっていうのがすごく重要です。
아직역사도아직났는데시작을할때이미영적상태와응답은시작이되는겁니다。
まだ始まってもいないのに、正しい始まりを切るときに霊的状態と答えは始まります。何事も始まっていないのに、正しい始まりをしよう、正しい始まりをしようと思った途端、霊的状態と答えがもう始まっているのです。ではとうとう皆さんがこの祝福を受けて現場に行ったとき、そこには備えられたもの、備えられた答えです。備えられたものに会います。備え、そして次、それ以降です。これらが行われた以降、あの時は答えられていないのに、これらが行われた後以降は持続的に来る。持続的にこれらの答えが来ます。これが神様の契約です。ではこれらの祝福をご覧ください。いつもこれらの内容を味わっているならば、実はもうこれでもうゲームオーバーです。
사도행전13장초반16장의마게도냐로19장에일어난첫번째그걸하게됩니다。
これらを味わっていきますと、使徒の働き13章の一番最初の部分、16章のマケドニアへと、そして19章の始まりの部分、この部分がセッティングされるということです。これがセッティングしないでキャンプに出かけるととても大変で、身も結ばれなければそんなキャンプは大変です。身が結ばれないままにまた次にどうやって行けますか。大変です。とてもとても苦労の連続であるわけです。以前も申し上げました。私が一番苦手な部分があります。それは他人の家に行ってこうあれこれ言いながらですね、おしゃべりをするっていう、まあ、話をするっていうことは、話しかけるっていうのは全然できません。皆さんバスの中で物を売ってる人を見たことあるでしょうか。韓国で私が一番偉いなっていう人は、大統領じゃなくてバスの中で突然上がってきて物を売る人、すごいなと思います。私は絶対やりませんけれども、まあ大統領なんて誰もやらせてくれませんけれども、やりなさいといえば自信あります。なぜなら嘘をつかなければいいわけですから。大統領は全部知らなくていいんです。専門家が必要であるならば専門家に任せればいいわし、専門家を使い、そして私は嘘をつかなければいいわけであります。しかし大統領はまあ自信があるとしても、バスに乗って、じゃあこれもうこの洗剤とかこういうまあ消毒薬品売ってくださいって言ったら絶対できません。私はその売ってる人の顔をこうよく見てみたんですが、最初から最後まで見ました。こう上がってきた時に立ってこう勇ましい顔をしてですね、こう物を語るわけです。バスは揺れてるのではありませんか。でも揺れてる中でもこう中心をもう支えてですね、体を、言葉も達者です。いろいろとよく話す。で何を売ってるか、まあとにかくこれを買うともう一つ特典があるということで串を与える。じゃあ誰も買いませんけれども。でも失望しません、そういう人は。そしたらバスの運転手さんにこう礼をしてですね、もう次のバスにまた乗るんです。すごいなっていうふうに思いました。私は絶対できません。もうあれだったら飢え死になった方がいいっていうふうに思います。そんな感覚の伝道なんて絶対できません。他人の家にいて、もちろん相手の方から望んでこう来てくださいということで、特別なそういう計画があるならそこに手伝います。私が言いたいのは、そうやって外に出てそうやるのが間違ってるだっていうことを言ってるのではなく、上辺の連動いくらやったも意味がないということです。教会復興にもならないし、身も結ばれないし、こんな70人の弟子なんてもう到底無理です。出てきません。皆さんが常にこの銃の奥義、幸せの奥義の中に私がいるようにいさせてください。そして弟子は必ず作り上がってきます。必ず見つかります。新しい始まりは必ずあります。お祈りします。神様感謝します。この時代の伝道者を召してくださり感謝します。
全国世界に拡散되어복음깨닫는시대가되게해주옵소서。
この運動が全国世界に拡散され、福音を悟ることができるように願います。
예수그리스도이름으로 기도하옵나이다.
예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.